聖書を朗読します。旧約聖書イザヤ書63章15から16節。どうか天から見下ろし、輝かしく聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか、あなたの熱情と力強い御業は。あなたのたぎる思いと哀れには抑えられていて、私に示されません。あなたは私たちの父です。アブラハムが私たちを見知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。私たちの贖い主。これは永遠の昔からあなたの御名です。次に、新約聖書、ヨハネによる福音書20章15節から18節です。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは遠征だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。
ヨハネによる福音書に従いまして、主イエスキリストが復活された日の物語を、一つ一つ時間をかけて学んでいます。それは何よりも、主イエスにずっと仕えていた初めの弟子たちも主イエスの復活を信じるに至るまでに時間がかかったと聖書で言われているからです。先ほどお読みいただきましたヨハネによる福音書では、ヨハネによる福音書20章では、復活されたイエス様に最初に出会ったマグダラのマリアという女性も、初めはイエス様の復活ということを全く理解できておりませんでした。空になったお墓を見て、誰かがイエス様の遺体をどこかに取り去ってしまったとしか思えない。自分のすぐ近くに復活されたイエス様が現れても、それはこの庭園を管理する園庭としか思えなかった。そういうのです。そのように、ただ、泣いているマリアに対して、イエス様は繰り返し声をかけられます。はじめは、白い衣を着た夫妻の天使を通して、二度目には、ご自分の姿を表して、婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか、そう語りかけるのです。彼女の、あらゆる悲しみと涙とを受け入れながら、彼女の目が復活されたご自身に対して開かれるように、繰り返し働きかけられると。私たちもその主の眼差しの中にあるということを、そしてその中で、いつも新たに、復活の主に目が開かれているという、いくということを私たちも味わいたいのです。そして今日の物語においては、16節におきまして、主がマリアと 彼女の名前を呼んだ時に、彼女の目が開かれて、目の前にいる方が主イエスご自身であることを悟ります。そしてこの方が自分の弱さや鈍さにおいても、また自分の罪や醜さにおいても、私の先生、私の主となってくださっていることを信じて、ラボに、私の先生と答えています。まあ、ここで私たちは同じヨハネによる福音書の、まあ、10章3節4節にある、まあ、羊飼いの例えを思い起こすこともできるかと思います。まあ、ご覧になる方は、新約聖書の186ページになりますが、まあ、ヨハネによる福音書の10章、まあ、3節4節にこのように言われています。ヨハネによる福音書の10章の3節ですね。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。まあ、お分かりのように、ここでイエス様は私たちにとっての誠の羊飼い。羊のためには自分の命をも捨てるほどに、羊を愛しておられる、ご自分の羊を愛しておられる良い羊飼いに例えられています。そしてその羊飼いはいつも一匹一匹の羊の名前を呼ぶ。そして羊たちもその羊飼いの声を知っているので、聞き分けることができるので、自分の名を呼んでくれるその羊飼いに、その声によってその羊飼いのことを知り、羊飼いに従っていくのです。そのようにして、まあ、その日の養い、そしてその日の命に預かっていくのです。マグダラのマリアも、まさに自分の名前を呼んでくださった、主イエスの声によって、イエス様が私の先生として、紛れもない私の羊飼いとして、変わることなく生きておられること、そして私たちを新しい命に導いてくださることを信じる心を与えられていったのです。そしてそれは、ただマリアだけにとどまることはありませんでした。ヨハネ福音書の20章に戻りますけれども、その17節の後半を見ますと、こう書いてあります。17節の後半部分ですが、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である、あなた方の神である方のところへ私は登ると。まあ、実は注目すべきことなんですけども、イエス様が弟子たちのことをご自分の兄弟、姉妹と呼ばれたのは、実はこの福音書の中ではここが初めてです。私たちは、まあ、主の兄弟姉妹ということをある意味当たり前のように使っておりますので、もうイエス様は初めからそのように弟子たちを呼んでいたかのように思っておりますが、今十字架と復活を通して初めてイエス様は弟子たちを兄弟姉妹と呼ばれた。イエス様と同じ神の子、神の愛する子であると言われたんですね。まあ、もちろんそれまではそうでなかったというわけではないんですけれども、まさに今イエス様が彼らをご自分の兄弟姉妹としてご自分のもとに改めて招いてくださっている。彼らはイエス様を裏切った人たちでした。 彼らはイエス様を捨てて逃げていった人たちでした。いや、今も自分の家に帰ってしまって閉じこもっている人たちです。その彼らを今日自分の兄弟として、自分の兄弟と呼んでいる。そして、マリアをその彼らのもとに遣わすんですね。あなた方が、あなた方の父である方、あの神は、あの父は、私の父であるのと同じように、あなた方の神でもあり、父でもあるということ。あなた方は、私と同じように、神の子であるということ。そのことを、マリアを通して、改めて伝えるのです。もちろん、私たち自身を見れば、何も変わっていないでしょう。今申しましたように、今なお自分にしがみついて罪にとらわれて家に閉じこもってしまっている。自分を傷つけ人をも傷つけてきたその痛みの中にいる。しかしイエス様はそういう私たちと同じ弱い人間となってくださって、傷つきやすい人間となってきてくださった。そして私たちの痛みも傷もあの十字架の上で全て担われた。そのことによって私たちはイエス様の兄弟姉妹とされたのです。イエス様と同じ神の子とされているのです。復活されたイエス様はまさにそのメッセージを私たちに届けるのです。マグダラのマリアを通して、そして弟子たちを通して、神は愛であるということ、私たちの父となってくださっている、なってくださるほどに愛の方であるという、そのメッセージを私たちに託すのです。私たちもこのメッセージを聞くところから、この週も全てを始めて行くのです。ただ、初めにも申しましたけれども、やはりここで一つのことを私たちは心に留めておく行かなければなりません。私たちがこの神の愛を悟るまでには時間がかかることが多いという事実です。マグダラのマリアが主イエスに気づきラボニと答えるまでにはそれだけのステップが必要でありました。そのことを私たち自身にもやはり当てはめて考えるのです。私たちにそれぞれ必要なステップがあるでしょう。なかなか悟ることができない日々があるでしょう。ただ大事なことは、その一つ一つの段階においてイエス様は決して私たちを見放してらっしゃるわけではないということです。私たちが自力で復活の信仰を獲得するまで主は黙って見ているわけではないのです。ご自分の方から繰り返し私たちを訪れ、呼びかけ、導いてくださる。マグダラのマリアにしたように、弟子たちにしたように。で、今日の物語において、前に一度申しましたけれども、マグダラのマリアについて、彼女が繰り返して振り向いたということがここに語られております。1回目は14節ですね。こう言いながら後ろを向くと、それから2回目は16節、イエスがマリアと言われると、マリアと名前を呼ばれたその時にもう一度彼女は振り向いて、繰り返し彼女は振り向く あまり何度も振り向くと結局一回転してまた違った方向を向いてしまうのではないかと思われますけれども、まあ、もちろんそれはこれは彼女の心の変化、その都度与えられていく心の変化を表すものです。イエス様によって彼女の心が根本から新しくされて、それまで見えていなかったものが見えるようにされていく。一つ一つそれが、一つ一つのステップを通して私たちはそのように目が開かれていく。そして今日、この関連でさらに印象深いのは17節です。先ほど17節の後半だけ見ましたけれども、その17節の初めのところ、こう書いてあります。イエス様に気がついて、まあ、ラボに答えたマリアは、まあ、思わずイエス様にすがりついたのでありましょう。ここにイエス様がいらっしゃる。自分はこのイエス様と ずっと一緒にいたい。まあ、そういう思いからそうしたのでありましょう。しかしその時、イエス様はそのマリアの手を振り払うようにして、私にすがりつくのはよしなさい。そう命じています。まあ、一見冷たい印象を受けるかもしれませんが、もちろんイエス様は意地悪をしているわけではありません。ここでももう一度、イエス様は私たちが陥りやすい弱さからマリアを振り向かせるんですね。正しい道にもう一度導き返す。復活されたイエス様に気がつく、その恵みを私たちが悟る。でもその時に私たちはその主の恵みを、イエス様ご自身を自分の所有物にしたくなるようにすがりついてしまう。自分の手の中に入れようとする。そういう弱さがあり、身勝手さがあるのです。まあ、なんでと思いますけれども、そういう思いが私たちにはやはり湧いてくる。でも、そのように自分の中にしがみついて閉じこもっていくときに、私たちを生かしてくれる復活の命は、すり抜けるようにして失われてしまう。だからこそ、主はそういう私たちの自分中心の思いから、私たちを解き放つんですね。私にすがりつくのはよしなさい。自分の都合のいいように、自分の手の中に収めようとするのはやめなさい。そこには命はないのです。私たちを本当に生かし、私たちを本当に結びつける命は、私たちを超えた天の父なる神のもとにある。そして主もまた、イエス様もまた、その父なる神のいます天に登っていかれようとしている。マリアは手放さなければならない。でもそれは恵みを手放すのではないのです。本当の恵みに私たちがいつも結びつくことができるように、私たちの罪を手放していくのです。しがみつく心を、自分にしがみつく心を手放していくのです。天に、いますイエス様との交わりを見出すために、天に備えられている無尽蔵の命に私たちがいつも新しく預かることができるように、私たちは手放していく。自分を天に開いていく。そのように呼びかけるイエス様のその御声に私たちは従っていくのです。私たちの父、イエス様と同じように私たちの父となってくださった、イエス様の命をかけて私たちの父となってくださった神は、いつも天から 思いを超えた永遠の命と恵みとを注いでくださります。私たちはそれを間違ったところに求めないように、主が繰り返し繰り返し私たちを導いてくださり、振り向かせてくださり、手を払いのけてくださって、私たちを本当の天の交わりの中に導いてくださる。私たちは、この週も、その主の御声に従って、古い自分から解き放たれながら、天の命に、つながっていくことを求めていきたいと思います。誠の主がいます。誠の父がいます。その天に心を開かれて、その天の命に預かって、生きていく恵みと喜びとを、述べ伝えていく務めに、生かされてまいりたいと思います。私たちはそのような、本当に、この天の豊かな、帰りのうちに、生かされながら、この地に、この世界に使わされていくという思いを、このところから新たにしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、マグダラのマリアのもとを訪れ、命の出会いを与えてくださった主の物語を通し、限りない恵みを今日も新たに思い起こさせてくださったこと、預からせてくださったことを感謝をいたします。心鈍いものであり、罪にとらわれている私たちであります。またそのために、特に今、私たちもこの世界、深い闇の中にあるように思われる日々を送っています。どうぞ私たちを憐れんでください。またその中にあっても、あなたが変わることなく、私たちの救いとなり、命となり、天の命を生きるものとされていることを思い起こさせてください。そしてどうぞ、この週も、あなたの計り知れない愛と、計り知れない命とを、明かししていく務めに、使えることができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。